JMCXR0001T エクトル・ベルリオーズ1803-1869幻想交響曲1962年録音シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団録音1962年4月9日ボストンシンフォニーホールマスターオリジナル3チャンネルマスター使用オリジナルプロデューサーリチャード・モアオリジナルレコーディングエンジニアルイス・レイトン LP 初出 LSC2608 1962年8月国内 LP 初出 SHP2164 1962年12月マスタリングエンジニア滝口博道 JVC 解説小石忠夫アナログ音楽のルネッサンス今やオーディオ界は変革の時を迎えている従来の CD をしのぐという高品質ディスクが開発されデジタル録音の技術も日進月歩であるしかし新しい技術を駆使した録音に多くの目が向いているのに対しもはや人類の文化遺産ともいえるかつての名演奏を記録したアナログ録音に対しては十分な配慮がなされているとは言えないこうした文化遺産を新しい技術で活性化することが今何よりも急務と言えるのである日本ビクターの開発した XRCD2 はその明確な回答であるこれは従来すでに用いられてきた XRCD が改良された方式で、アナログ録音を蘇生させる現在最高の技術と言えるだろう。XRCD2 とは、Extended Resolution CD2 という独自のマスタリング方式だが、アナログのマスターテープからデジタルに変換した符号を CD に移す過程で、現時点で得られる最高の技術を総合したものである。中核となるのは、JVC の誇る独自の20ビットデジタル K2 方式である。このシステムは、単に K2 に依存するのではなく、符号伝送の基本を20ビットで一貫している。そのため、新しい統合型マスタリングスタジオを開設。電源からカッティングに至るすべての箇所を最新の注意で改善している。こうしてアナログマスターテープに収録された情報を最大漏らさずディスクに移し替えるという至難の作業に成功したのである。その証明として、今回シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団の2つのタイトルが新しい XRCD2 の技術によって CD 化された。従来、主としてジャズの分野で XRCD 方式が活用されてきたが、改良型の XRCD2 が実際の CD 制作に用いられたのは、これが国内のクラシックでは最初である。そこで、今回はまず、クラシック音楽の歴史的な名演奏から音源が選ばれ、マスタリングセンターのスタッフがニューヨークでオリジナルの3トラックマスターテープを2チャンネルにトラックダウン XRCD2 システムでマスタリングしたというわけである今回新しくリマスタリングされた2枚はいずれも RCA 音源によるものでベルリオーズの幻想交響曲が1962年4月9日サンサンスの交響曲第3番が1959年4月5日から6日の収録である。録音会場は共にボストンシンフォニーホールだが、この2つの録音はかつての LP 以来何度も姿を変えて発売されてきた愛好家にはおなじみの名演奏である。 しかし、今回の XRCD2 による CD は、アナログ録音でまさに新しい次元の音を聞かせてくれるのである。まず、これらの録音の期発売版で最も音質良好な CD との比較を試みたが、対象となった CD は、やはりビクターの K2 レーザーカッティングを使用した98年発売のものである。これは今回の XRCD2 の母体となった技術で、無論 K2 以前の CD と比較すると、すこぶるみずみずしいサウンドである。しかし、今回の XRCD2 とは、率直に言って比較にならない。視聴に用いた再生装置はごく一般的なものだが、それでも XRCD2 の音の優秀さは明瞭に表された。ベルリオーズの幻想は、同じ演奏者の2度目の録音の方である。演奏も54年の9番より響きにコクがあり、テンポの緩急を含む表情のすべてが入念である。無論今回用いられた62年の録音は、もともとが54年版のような広域の甘さなどを感じさせるわけではないが、これを XRCD2 で聞くと、冒頭から弦の倍音が素晴らしく豊かに聞こえ、響きに芯のあるボストン交響楽団の音色を彷彿とさせる。しかも細部の明瞭度は、まるで解像力の優れたレンズによる写真を見るように鮮明で、一点の曖昧さもなく、鋭いアクセントの響きも充実感が強い。オリジナルが3チャンネルで撮られたためか、ハープなどのバランスも非常に自然である。全体の音の大柄なスケールと明るさは、ミュンシュの豪快な音楽性の表明といえるが、木管の色彩の魅力と微妙なビブラートの効果、トゥッティの堅固に引き締まった音や低弦の抜けの良さなど、よくぞこれほどの音が当時のテープに収録されていたものだと思う。そうした要素が新しいリマスタリングで初めて明確に引き出されており、これこそまさに XRCD2 効果とも言うべきものである。しかし、このような印象が頭の中で走馬灯のように駆け巡っていたのは実は初めのうちで、しばらくするとあのボストンシンフォニーホールで聞いたコンサートの響きをまざまざと思い出しながら、もう雑念を捨てて音楽に没入していた。そうした印象はもう一枚のサンサーンスも変わらないが、このベルリオーズの場合はサンサーンスの3年後の録音ということである。そのため変転する楽奏が極めて入念に捉えられているのが興味深い。ステレオ録音の技術がようやく定着してきた頃なので、同じリチャード・モーアとルイス・レイトンのコンビの録音だが、音響処理が一層緻密になっているのは、曲種の違いを考慮した結果としても当然のことである。今回の XRCD2 で、このベルリオーズ、そしてサンサーンスの録音を聞くと、高低音の伸びと音の鮮度の素晴らしさが例えようもなく、低音のホールノイズなども臨場感を添える。しかも弦の厚みと音の分解能は、従来のディスクとは全く異なる。次元の違いと言ってもよいが、現時点でもこれほどの録音は滅多とない。こういう音を聞くと、録音技術はこの40年でどれだけ進歩したのかという疑問さえ生まれてくるが、今回の XRCD2 が、いずれも華麗な音彩を誇る作品に対して、すこぶる有効であることは、もはや疑う余地がない。オーケストラの演奏も、精細に満ち、開放感に溢れている。残響も、あの素晴らしいボストンシンフォニーホールのそれを彷彿させる。このように、新しい XRCD2 のシステムは、すでに古いと思われてきたアナログテープに、新しい生命力を与えた。まさに、 アナログ録音のルネッサンスが到来したと言ってよい。これは画期的な技術である。デジタルの精髄ともいえる最新のテクノロジーが、技術のための技術ではなく、音楽に奉仕するためのテクニックとして目的意識を明らかにしているのは、今後のオーディオにも強い影響を与えるに違いない。この成果の発展と広がりを望みたい。曲目ノート。ベルリオーズ、幻想交響曲、作品14。ベルリオーズ、1803から1869は、パリ音楽院を卒業した。ところが、留学奨学金を受けるローマ大賞の試験に2年連続して落選。失意の日々を過ごしていた頃、大女優ハリエット・スミッソンに恋をした。しかし彼女が貧乏作曲家の相手をするはずがない。この幻想交響曲は、その失恋の悩みを吐露した作品である。おそらく1829年の6月から翌年春の間に作曲されたらしいが、楽譜の冒頭には次のような説明が書かれている。病的な感受性を持った若い音楽家が失恋して服毒自殺を図る。しかし薬の分量が少なくて死にきれず、奇怪な一連の夢を見る。その中で恋する女性は一つの旋律、固定楽章として描かれている。さらに各楽章にも次の表題と説明がある。第一楽章、夢と情熱。恋人と出会う前に経験した心の倦怠、憧憬、憂鬱な心情の回想。それから恋の炎が燃え、狂乱と苦しみが続くが、最後は宗教的ともいえる慰めに変わる。第二楽章、舞踏会。騒がしい祭りの舞踏会。ワルツの中で彼は恋人の姿を見かける。第三楽章、野の風景。夏の夕方、彼は田舎で二人の羊飼いの笛を聞く。心は平静を取り戻しかけているが、そのうち恋人の面影が浮かび、暗い予感と不安が忍び寄ってくる。遥かに雷鳴が響く。孤独、静寂。第四楽章、断頭台への行進。若い音楽家は悪夢の中で恋人を殺す。彼は死刑を宣告され、断頭台に向かって惹かれていく。陰気な行進は狂おしく高まり、それが最高潮に達すると、最後に恋人の姿が一瞬浮かび、ギロチンの一撃で断ち切られる。第五楽章、ワルプルギスの夜の夢。処刑された音楽家は魔女の祝宴に加わっている。妖怪や亡霊どもが彼の埋葬のために集まっているのを見る。恐ろしい物音やうめき声、交渉。彼に殺された恋人も、かつての高貴な姿ではなく、グロテスクな感じで祝宴に加わる。歓迎の叫びが高まり、嘲笑が響き、聖歌、怒りの火のバーレスクが始まる。続いて魔女のロンドとなるが、やがてこの二つは統合され、クライマックスを築いて終わる。シャルル・ミュンシュのこと。シャルル・ミュンシュ、1891から1968は、ストラスブールに生まれたフランスの名指揮者である。ストラスブールは当時はドイツ領だったが、そのためミュンシュはドイツとフランスの両方の文化を身につけ、パリ音楽院で学んだ。 一時はドイツ軍に徴兵されたが、その後、ライプツヒ・ゲバントハウス管弦楽団のコンサートマスターに就任。この頃から指揮の勉強を始めた。しかし、ナチスが台頭したため、1932年パリに移り、本格的な指揮活動に転じた。ラムルー管弦楽団、パリ交響楽団に客演。好評を得て、パリフィルハーモニーの首席指揮者に就任した。1938年、パリ音楽院管弦楽団の首席指揮者に任命され、第二次大戦中は、ナチ占領下のパリでレジスタンスを支持。戦争が終わるとレコード録音を始めた。46年、アメリカにデビュー。ボストン交響楽団やニューヨークフィルに客演。49年から63年まで、ボストン交響楽団の音楽監督を務めた。その後はヨーロッパで活躍。67年、パリ管弦楽団の初代指揮者に就任。この楽団とアメリカ旅行中、リッチモンドで急逝した。その演奏は、豪壮な力感と明確な様式感を備えた正統的な解釈で、多くの聴衆の支持を集めた。このアルバムのリマスタリングについて、杉本和家、XRCD プロデューサー、JBC マスタリングセンターエンジニア。オリジナルマスターの感動を。XRCD2 でのリリース用リマスタリングは、オリジナル音源の音質とその感動を忠実に再現するため、JBC スタッフが空路ニューヨークへ渡り、ブロードウェイにある BMG スタジオにおいて、オリジナル3トラック2分の1インチテープから2トラック2分の1インチテープにトラックダウンを行うことから始まった。オリジナルテープはペンシルバニアのボヤースの山中に作られた BMG のテープアーカイブに大切に保管されており、トラックダウン当日にニューヨークの BMG スタジオに届けられた。そこで我々の目に飛び込んできたものは、まるでハリウッド映画のマスターテープのように分厚いアルミ缶のケースに入れられた3トラック2分の1インチテープであった。それらを目にした時、音楽の歴史、そしてオリジナルというこの世に一本しか存在し得ない価値を再認識させられた。このアルミ缶には背の部分に管理番号らしきものが記載されているだけで、実際に聞いてみるまでは中に何が入っているかはわからないと言っても過言ではない。したがって今回 BMG スタジオのベテランスタッフが常時付きっきりで実際テープを聞いて確認しながらの作業となった。3トラックテープは L、R、そしてセンターの3チャンネルから構成されており、当時の録音テクニカルデータによってセンター音を L、R に 50% で振り分け、トラックダウンを行った。この再生用のマルチテープレコーダーも、オリジナル録音で使用されていたチューブタイプのアンプを持つ、アンペックスモデル300-3を再生用にレストアされたものを使用した。また、日本から持ち込んだ電源・信号ケーブルなどは、すべて万全の音質と歴史的な感動を 100% 正確に伝えるという視点から選択し、3チャンネルヘッドのアジマスなどを徹底的調整をした上で、実際のトラックダウンを行った。RCA のステレオ録音について。1954年2月、RCA はボストンシンフォニーホールのセッションにおいて、先進的なマルチトラック録音を初めて試みた。シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団によるベルリオーズのファウストの号罰が史上初めてモノラルとツートラック両方で収録されたのである。同年3月にはシカゴオーケストラホールにおけるセッション フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団によるリヒャルト・シュトラウスの英雄の生涯およびザラトゥストロは書く語り記が収録されたにおいて、さらに技術的な面での改善が加えられた。これらの試みがステレオ録音への第一歩を記すことになったのである。 RCA がマルチトラック録音を始めた当初はまだディスクのマスタリングや一般家庭での再生はモノラルだった。だが RCA は2トラック、さらには3トラックの録音機材をハイフェツ、ピアティゴルスキー、ライナー、ミュンシュ、ルービンシュタイン、フィードラーといった世界的な演奏家のセッションで積極的に使用し始めた。1954年初頭の2トラック録音では、自前の RT21 テープレコーダーが使われた。これには2台のモノラルミキサーが接続され、それぞれがテープの1トラックに対応していた。マイクロフォンにはノイマン U47 単一指向性と M49 あるいは50無指向性のものが使われ、 RCA 設計の LC1A15 インチデュオ高音スピーカーがコントロールルームモニターとして選ばれた。3トラック録音はチューブアンプを備えたテープレコーダーアンペックス300-3で行われ、さらにそこから4分の1インチ2トラックマスターに直接ミックスダウンされて、LP リリース用のマスターテープが作られた。この過程ではイコライジングは全く行われず、マイクによって集められた音声信号がそのまま直接テープに記録されたのである。アーティストやプロデューサーのプレイバック再生時にもイコライジングは行われなかった。今回の XRCD2 でのリリースに際しては、ニューヨークの BMG-RCA スタジオにおいて、テープ倉庫に厳重に保管されていたオリジナルテープの、磁性粉の剥がれや巻き取り傷といった物理的な痛みは徹底的に修復され、その上、オリジナル録音で使用されていたチューブタイプのアンプを持つ、アンペックス300-3をレストアしたデッキで再生。それを2分の1インチ2トラックにミックスダウンしたものをマスターとして JVC マスタリングセンターで慎重にリマスタリングされている。それによってオリジナルの3トラック音源の音質感動を損なうことなく XRCD2 で忠実に再現することが可能になったのである。これがアーティストたちの体感した音、XRCD の特徴。すべての通常 CD プレイヤーで20ビット相当の音が再生可能。世界初の20ビットマスターによるダイレクトカッティングと音質管理。外部よりの音楽信号変化要因を徹底排除し、原音を維持。マスタリングからカッティングまで全機器をカスタマイズして性能アップ。選び抜かれた音の職人たちの耳による厳しい音質管理。JVC-K2 ハイエンド技術の集大成。本 CD は全体にノイズ、歪みなどがあります。これはオリジナルマスターテープによるものであり、またその歴史的音楽性の高さを鑑みての発売であることをご了承ください。XRCD2 とは、 XRCD2 のプロセスはマスタリングから始まります。アナログ信号はカスタマイズされたマスタリングコンソールからダイレクトに出力され、ビクター製20ビット K2AD コンバータを用いてデジタル信号に変換されます。この20ビットのデジタル信号は新たに開発されたデジタル K2 を通してSDIF2 のインターフェースから光磁気ディスク MO に情報を記録するソニー PCM9000 に出力されます。この過程でのデジタル K2 はデジタルプロセス部がアナログプロセス部に及ぼす影響を遮断、高純度な AD 変換をもたらします。また XRCD2 のプロセスでは、CD 製造工程への受け渡し用オーディオ記録媒体として、安定した特性と20ビット以上の記録能力を持つ光磁気ディスクを利用しています。ビクターの横浜工場に持ち込まれた20ビット PCM9000 フォーマットの光磁気ディスクは、さらにもう一度デジタル K2 を通して再生されます。この段階では、再生時にデジタル信号に寄生する実態や歪みを除去します。次に、この20ビット信号は、K2 スーパーコーディングによって、20ビットのクオリティを持った16ビット信号に変換され、さらに EFM 信号にエンコードされて、K2 レーザーに送られます。そこで EFM 信号は、カッティングマシーンのレーザーに送られる直前に再生成され、最後の最後の段階でデータストリームに存在するタイムベースジッターが除去されます。以上のマスタリングから製造に至るプロセスこそが、オリジナルマスターテープから CD への最高品質の音質転送を可能にするものです。細部に至る原音への配慮により、演奏のすべてのニュアンスが、その音が録音された時と同じに再生され、皆様にアーティスト、プロデューサー、エンジニアが意図した通りの音を楽しんでいただけるようになります。これが XRCD2 です。電源、クロック。電源によるアイソレート化を実現し、高精度クロックを外部より各機材にパラレルに供給することによるデジタル系とアナログ系の完全分離。電源とのループによるクロック信号の回り込みノイズを排除してあります。XRCD2 はすべての CD プレイヤーで再生できます。この作品に添付している展示解説書は、社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会にて点訳、印刷。音訳は有限会社オフィスコアにてされております。この CD を権利者の許諾なく賃貸業に使用すること、個人的に楽しむなどの場合を除き、無断複製すること、またネットワークなどを通じてこの CD に収録された音を送信できる状態にすることは、著作権法上禁じられています。